12月16日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて段階的な日常回復、いわゆるウィズコロナを一時中断することにしました。アメリカとの間でウォンとドルを互いに融通し合う通貨スワップ協定の契約がこの年末をもって終了することになりました。韓国の国民一人当たりの GDP 国内総生産が2027年に日本を上回るという分析が発表されました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて段階的な日常回復、いわゆるウィズコロナを一時中断することにしました。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は16日午前0時までに新たに7622人が確認されました。重症患者は989人で過去最多を更新しました。オミクロン株に感染した人は20人増えて148人になりました。キム・ブギョム国務総理は16日、最近の感染状況の悪化を受けて、感染防止対策、社会的距離の確保の調整案を発表しました。それによりますと、私的な集まりの人数制限は、今月6日に8人から6人に縮小されたのに続いて、さらに4人までに縮小されることになりました。これは去年12月の第3波当時に導入された感染防止対策と同水準の制限で、事実上ウィズコロナ以前へ U ターンする形となりました。また不特定多数の人が利用する施設の営業時間も短縮され、飲食店やカフェは午後9時まで、映画館、公演場、ネットカフェなどは午後10時までとなりました。政府は営業時間の制限により自営業者などが受ける被害については損失保障について議論を進めているということです。一方、ムン大統領はウィズコロナの一時中断について防疫措置を再び強化することになり国民に申し訳ないと謝罪しました。全国の小中高校で先月22日から始まった全面登校は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて施行から1ヶ月で中止されることになりました。教育部は首都圏のすべての学校と首都圏以外の一部の学校では20日から登校授業と遠隔授業を並行して行い、このうち登校授業は全校生徒の3分の2に人数を調整して行うことになったと16日発表しました。小学校 1,2 年生は毎日登校しますが、3年生から6年生は登校する人数を全体の4分の3以下に抑えて授業を行います。また中学高校は3分の2以下の人数を基準に登校授業を行います。教育当局はこれに先立って生徒の感染者が急増している中でも校内での感染は大きく増えていないことなどを挙げ、政府レベルで感染防止対策が強化されても全面的に遠隔授業を行うことはないと明らかにしています。ムン・ジェイン大統領は韓国戦争の終戦宣言などの韓半島政策とカーボンニュートラルなどの気候変動政策を推進するため新任の秘書官を任命しました。ムン大統領は16日、大統領府青瓦台の統一政策秘書官に統一部のイ・サンミン企画調整室長、気候環境秘書官に環境部のパク・ミジャ四大河川調査評価団長をそれぞれ任命しました。イ新任秘書官は1970年生まれで、ソウル大学とアメリカ・ニューヨーク大学で行政学修士号を取得、国家公務員試験に合格し、統一部の交流協力企画課長や 報道官などを歴任しました。一方、パク新任秘書官は1968年生まれ、アメリカ・インディアナ大学で環境政策学の修士号を取得し、環境部の自然政策課長や水環境政策局長などを歴任しました。韓国銀行は16日、アメリカとの間でウォンとドルを互いに融通し合う通貨スワップ協定の契約が予定通り12月31日で終了すると明らかにしました。契約終了について韓国銀行は、国内外の金融・経済状況が危機から脱出し安定を維持している点が背景にあると説明しています。韓国銀行と FRB 連邦準備制度理事会は去年3月19日、新型コロナウイルスの影響でドルの需要が高まり、為替レートが10年8ヶ月ぶりとなる最高値を記録するなど、市場の急変を受けて600億ドル規模の通貨スワップ協定を結びました。当初、協定の契約期間は去年9月まででしたが、2回の延長を経て今年末に終了の予定となっていました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
首都圏では粒子状物質などによる大気汚染が悪化したため、警報とともに大気汚染物質の発生を抑える非常提言措置が発令されました。気象庁によりますと、16日午前8時現在で PM2.5 をはじめとする大気汚染物質の濃度を示す総合大気環境指数は、首都圏、チュンチョンナムド、キョンサンブクト、チョンラブクトなどで4段階のうち2番目に高い悪いでした。また首都圏とチュンチョンブクトでは PM2.5 の濃度が一時的に最も高い非常に悪いの基準を満たしていました。このため16日午前6時から午後9時まで、首都圏には微粒子状物質危機警報で4段階のうち第1段階の関心が発令されました。また粒子状物質の発生を抑えるための非常提言措置も発令されました。このため排出ガス5等級の車両の運行が制限されるほか、非常提言措置を義務付けられた事業所などでは操業時間を変更するなどの措置を取らなければなりません。このような大気汚染の悪化は、暖かい西風に乗って中国から飛来してきた汚染物質が停滞し、これに国内で発生した粒子状物質が加わったためと分析されています。環境部は明日から大気の拡散が円滑になり、粒子状物質の濃度が徐々に改善するだろうと見通しています。韓国の国民一人当たりの GDP 国内総生産は2027年に日本を上回るという分析が日本のシンクタンクから発表されました。日本経済新聞が日本経済研究センターの見通しをもとに16日報じたところによりますと、物価の変動を反映した一人当たりの名目 GDP は、韓国が2025年までに年平均 6.0% 増加する一方、日本は 2.0% の成長にとどまるということです。その結果、日本は行政などのデジタル化の遅れにより一人当たりの名目 GDP の成長が鈍化し、2027年には韓国、2028年には台湾にも追い越されるということです。北京オリンピックへの出場権をかけたカーリング女子最終予選の一次リーグがオランダ・レーワルデンで行われ、韓国代表の通称チームキムは日本代表に負けて2位になりました。この日、韓国は平昌オリンピックの準決勝で接戦の末に勝利した日本のロコ・ソラーレと対戦しました。これで5勝2敗となった韓国は5勝1敗の日本に1位の座を奪われました。 韓国は17日にチェコとのリーグ最終戦を行う予定です。以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。